この間イエローストーン行くって言ってて行ってきたんですけど、
お、はい、
めっちゃ良かった。
何が？どこが良かったの？
なんかすごいいろいろ見るものがあって、もうなんか個人的にはすごいテーマパーク感があったんだけど、うん、車で30分進むと一個こう見どころの間欠泉とか温泉とかがあって、また30分進むとそういうのがあってみたいなのをこうぐるーっと回って3日間かけてようやく回れるぐらいのすごい広さで、で途中途中に予想外の場所になんかバイソンがいきなり道に現れたりとか、
うんうん、
熊の親子がいたりとか、そういう野生動物が出没して、なんか人が車止まってるなって思ったら動物がいるみたいな。
そうなんや、楽しそう。じゃあ3日ぐらいかけてぐるーっと回ってきたんですね。
ぐるーっと回って、で帰りに隣すぐ南にグランドティートンっていう別の国立公園があって、そこにも行って、漫画のガクって知ってる？
山登るやつですよね。
山登り、そうそうそう、それの人が多分最初とか最後とかにいた場所、
うん、
でそこもすごいなんかヨーロッパの山みたいな感じで、すごい綺麗な雪山の景色、
うんうん、
それがこう湖に反射してめっちゃ綺麗でした。でもう一個良かったことがあって
お
前回さスクリーンタイムの話したじゃないですか
はい、
そうで、まあ、6時間ぐらい謎に携帯を見続けてしまってる生活をしてたんですが、
うん、
なんとイエローストーン国立公園 ほぼ一切電波がなくて、
おお
強制的に全然想定してなかったデジタルデトックスをしてしまって、
うん、
それもめっちゃ良かった。でそして人は携帯を見てインターネットする時間がないと読書がはかどることがよくわかりました
そうですね、娯楽もね限られてますもんね。
そうそうそう、手元にあるのはこうダウンロードしてあるいくつかの本みたいな。
あ、
もちろん YouTube も見れないし、ポッドキャストは途中で聞き尽くしてしまって、
あ、ダウンロードしてたやつね。
積読がはかどりました。積読消化がはかどりました。
積読がはかどったらね
ダメだ。はい、
それでは今週のマミキャス、改めましてごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人が気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら、耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近でもないんですけど、
うん、
うちの父親がもう60過ぎてるんだけど、
うん、
まだ一応なんかこう仕事を緩くしていて、
ほうほう、
でも2年ぐらい前から大学院に通い始めて。
お、何学んでるんですか？
あんまりよく知らないで、もともと学生だった時は、学部しか出てなくて、
うん、
で修士号を取るっていうのでなんか社会人院生みたいな感じで、
うんうん、
週に何回か名古屋からわざわざ京都まで通って、で修士論文書いてこの春卒業したんですよ。
なるほど、すごいですね。
そう、すごい、どっからそのパワーが湧いてくるのかわかんないんだけど、うん、そうで名古屋から京都まで通うのすごい大変じゃないって言ったら、お金もかかるしね、
うんうん、
で新幹線で学割使えるからってすごいどやられて
なるほど、まあ、学生さんですからね。
そう、60過ぎて学生証持ってるからって言って確かにシニア割引みたいなやつより多分学割の方が安いのかな。
あ、選択肢あるのおもろいですね
確かにそう、今思えば学割最強だったなと思って。
いや最強でした。うん、定期とかね、特に社会人で定期買うってなってもそんなに大して安くならないけど、
うん、そうなんですよ。
うん、
なんか問答無用で2割引きみたいな、
うんうん、学割ね。
そう、最近だとなんかなんだろう、ソフトウェアとか買うの、アドビのアプリとか買うのもさ学割聞くじゃん。
聞く聞く、
いうのもいいよね。なんかもっと今卒業しちゃったからさ父親は、うん、もうちょっと学生証持ってる間になんかいろいろ買ってもらえばよかったなと思って
そうですよね。学割でなんか得した記憶あります？
あんまないけどでもクレジットカードがなんか多分年会費タダで作れたりとか、あとその時は多分カーシェアみたいなのがちょうど出始めの時で、
う
で学生のとうちに契約するとなんかすごい安いプランに入れるみたいなので、卒業間近になって今だって言って申し込んだ覚えがあるの。それがそっからしかも4年間有効とかで、
おうおうおう、
お得だった覚えがある、うん、なんかある。
なんかアマプラとかも確か学割みたいなのが効いてたような気がします。結構もう昔すぎて、あ、記憶が曖昧なんですけど
学割じゃなくてもなんか最近のお得情報ないですか。
最近のお得情報、株主優待とか
どういうのがあるんだろうね、
うん、
なんかお得らしいみたいな話はなんとなく知ってるけど、
あ、日雑品メーカーさんとかやったらね、その会社の商品を何千円分とかくれたりする会社もありますよね。
はいはい、うん、なんかおもちゃの会社とか、うん、トミカとかだったかな。あとは西松屋とかそういうベビー用品系のところはなんかそういうのよくやってるイメージあるな。
確かに。
あとあれか、食品系、
うん、今丸亀製麺のあの本体何やったっけなと思って調べてた、トリドールっていう会社なんですけど、はいはいはい、私丸亀製麺すごい好きで、
おお、最近できたんですよ近くに。できる？
え、
できた。
そうなの？
3店舗ぐらいバババって、もともとちょっと離れた1時間ぐらい車で行ったところにはあったんだけど、バークレー、
うん、
うん、それが最近もっと近くにできて、でもう1店舗か2店舗できるらしい。
へえ、
行列でございます
でしょうね好きなんですけど、そのトリドールホールディングスは優待券が100株で30枚、1枚100円分の割引券かながもらえるみたいですね。
うん、3000円分。
うんうん。どっか。
で丸亀だったらね、結構何回も行けるね。
うん。30回行くかってちょっと微妙ですけどね、半年とかで。
あ、1回、1枚しか使えないの？
使えないでしょ。
あ、そうなんだ。
知らんけど。え、ごめん、分からへんけど。多分そうやと思う。
そんな桐谷さんめっちゃ大変じゃん。
ね、なんか、そう、もう食事が優待で制約されちゃいますよね。
30回、1年で30回丸亀行かなきゃいけない。
豆キャスト。で他、ね、私が持ってていいなと思ってるのは H2O リテイリング、
うん、何ですかそれは。
とね、百貨店、阪神阪急の百貨店なんですけど。
おお、阪神阪急で H2 か。
うん、かな。そうで、百貨店は 10% 割引、スーパーは 5% 割引の券が100株で5枚年に2回もらえるんですよ。
お、
他にもまあちょっともらえる優待券あるんですけど、それ結構よくて、うんうん、百貨店でお買い物、化粧品とかアクセサリーとか買うときに、まあ、一部のハイブランドではこの優待使えないんですけど、それ以外は大体使えるので。
いいね。デパートだとね、結構いいものというか大きい買い物したりもするもんね。
そうですね、単価大きめの買い物をするってなると結構いいなと思ってて、お気に入りです、うん、
確かに金額じゃなくてパーセンテージで来るのいいね。
うん、そうなんですよ。だから大きい買い物をするときはこの1回で寄せて1回のお会計に、うんうん、渡せるチケットって感じなんで、
うんうん、
使ったりしてますね。まあ、あとはまあ株のやり取りで言ったらやっぱNISAとかねはやっといた方がいい。あの個別銘柄の売買やるんだったらNISA登録した方がいいと思いますけどね。
はい、
してない。あ、そのしてないの？
いや、海外居住者はできないんですよ。
あ、そうなんだ。ごめん。
そもそも多分日本の株の取引制限がかなり厳しいんじゃないかな。
あら、そうですか。残念。
うん、日本で納税してないんでね、私今のところ。
対象者じゃないですもんね。
そう、ややこしいんですよ。なるほど。あと非居住者になるとマイナンバー止められるんで。
あ、めんどくさい。確かに
めんどくさいの。
へえ、まあ、もっと身近なところで言ったら、お得情報に当たるのか分かんないけど、松木屋のアプリとか結構使ってて。
へえ、アプリで買い物するってこと？
うん、そうそう、なんていうか、アプリでポイントも貯まるし、あとなんか1日っていうか、まあ24時間に1回2回なのかな、ルーレットを回すことができて、
ほう、
でそこでクーポンが吐き出されるんですよ。
うんうん、
え、結構な割合で当たる。 C 賞、 ABC 賞なんですけど、 C 賞とかだったら結構な割合で当たるなという体感があり、
うん、
A 賞やと、まあ、結構医薬品とか 15% オフとかで買えたりするし。
なるほど。
まあ、B 賞でも 20% オフとか、あとね、まあ、ちょっと対象の商品が AB で違うっていうのと、まあ、C、 よく当たる C でも医薬品とか日用品とかを 10% オフとかで買えたりするんで、それはおすすめです。
いや、豆さが必要だよね。なんかそういう どんぶり勘定女にはちょっと厳しいな。
そう、アプリはね、アプリを立ち上げるだけだから。カードは本当によくなくしちゃうからさ、もう無理なんですけど。
ポイントカードとか持ちすぎても財布パンパンで、でも肝心な時に探せないみたいな。
わかる。もうアプリにしてほしいし、なんなら LINE とかにしてほしいし、
うんうん、
そしたらまあね、なくすということはないので
良いですね。
なんかある？
いや、さっき言った通り、私はもうものすごくめんどくさがりなので、最近はもう全部クレジットカードのポイントを貯めるということに全振りしてるから、もうそれ以外はあんまり何にもしてないかも。
ああ、そうなんや。確かに現金で払うよりクレジットカード一回かませた方がポイントを加算されたりしますもんね。
そうそう。だからもうできる限り決めたカードで払って、いろんなポイントが分散するよりは一個のカードで、で、アメックス持ってるから永久不滅ポイントでそこにもう貯め続ける、
うん、
そしてマイルにして日本に帰るっていう。
なるほど。
そういうサイクルで生きております。
うっかりしてるとその ちょっとのポイントが知らない間に蓄光していて、それをなんかかき集めたら結構な額やったみたいなことありそうですもんね。
そうなのよ。そうなの。あと最近教えてもらってそれはいいですねって思ったのは、
うん、
ホテルズ .com っていうサイトがあって、ホテルの予約できるやつ、
うんうん、
それで10回予約すると 10泊予約すると、
うん、
1泊分のボーナスステイを獲得できる。
へ
え、
うん、すごいな。
そうそうなのよ。で、旅行でも出張でもこれ経由で予約しとけばボーナスステイがもらえるっていう。
へえ、それはまあある程度金額に幅があるってことですよね。
もらったことないから分かんないけど。
あ、そうなんだ。じゃあこれからもらおうって感じですね。
そうそう。一泊の金額は貯めたスタンプ10個の宿泊料金の一泊あたりの平均金額です。だって。
おお、めちゃなんか納得感がありますね。
ね。なんか安いとこ10個泊まって、高いとこ1回泊まろうとかしたらダメで。
うんうんうん。
普段泊まってるレベルのところが一泊タダになるっていう。
うんうん。なんかそういうので言ったら、あの東方シネマズの会員とかは6回見たら1回無料みたいな。あったりして、最近映画館で映画見ようと思ったら結構高いから、
うんうんうん、
本当は登録した方がいいのかなとか思いつつさ、まあ、ちょっとしてないんですけどね。
なんか何年か前のさ、うん、M1 のネタであったよね。
ありました？
過去に戻れるならポイントカードを作るみたいな。
まあ確かに明らかにお得ですからね。6回ぐらい年々行ってるやろうし、私は、
うんうん、
最近はその東京にいるとこうちっちゃいなんていうのシネマが、
うん、
映画館が結構あったりして、そこで映画見ることもあるから、全部東方かと言われるとそうでもないなとか思って、
はいはいはい、
作ってないっていうのもまあある。
あとサブスク系もなんか、
うん、
同じサブスクをマロと私で払って個別に払うよりもなんかファミリープランとか、
うん、
カップルプランみたいにした方が安いみたいな結構あって。
そんなんあるんですね。
そうそう。例えば Spotify の有料版とかって、うん、多分月1000円ぐらいなんだけど、1人、
うん、
で2人で入ると1200円とかなの。
安っ。
そうなのよ。
それは夫婦とかカップルとか別に関係なく友達でもいいってこと？
多分住所が一緒じゃなきゃいけないのかな。
へえ、なるほど。
でどうやって分かんのっていう感じではあるので。
携帯の滞在位置情報じゃないですか。
そんなんスポティファイに取られてるの怖すぎる。
怖い。ね、これも消されるかもしれへん。
いやー、確かに。スポティファイで配信している。
そう。
多分メインの人が、うん、払って、そんなんていうの、うん、その半分の金額を2つの口座から引かれるとかじゃないから。
ああ、なるほどね。そこら辺の処理がうまくできる人じゃないと命落ちめんどいから、まあ、確かにやる人少なそうですね。うんうん、友達とかやと。
めんどくさいよね。
うん、そうかそうか。あとまあ日本に住んでて大きいのは多分ふるさと納税だと思うんですよね。
ああ、
うん、毎年悩んでる。
結構さ、年の前半にさ、ちゃんとやっとかないといいのなかったりしない？年末とかみんな駆け込みでやるから。
シーズンのものとかもあったりして、果物とか
農産物とかね、うんうん、
うんうん、だからそういうのはまあ季節に応じて結構なんか募集を再開してたりとかするんで、あんまりどうしても欲しいものがないみたいなことはなかったんですけど、うんうん、そのもうなんか米20キロとか届いても困るんですよね。
そうね、1年分でも多いかなぐらい。
結構場所取るし、 何かの理由で引っ越しってなるとかなったらちょっとめんどくさいし。
しかも引っ越し屋さんってなんかお米くれるよね。
え、私もらったことない。
そう。なんや。高いかな。なんか、
くれるんや。
どっかの引っ越し屋さん、うん、毎回なんか2キロぐらいのお米くれる。
へえ。あと、果物とかで、収穫時期に順次発送しますみたいなのになってると急に届くってなって、うんうん、え、旅行なんですけどみたいな経験もあったりして、
冷蔵庫いっぱいなんですけどとかね。
そうそう、だからタイミング選べないものも結構多いので、うんうん、そこら辺ちょっとね悩ましいなと思いつつ、
まあ私はあの日本にいた時は毎年12月に駆け込みでしか頼んだことがないので、はい、
じゃあそれをなると何を頼むことになるんですか。
まあ肉。
肉ね。うんうん。
大体こう、鍋できる用の素材、うんうん。カニとか肉とか。あとは、もので言うと、スーツケース頼んだこともあったな。
ああ、スーツケースもそろそろね、買い替えたいなとは思ってるんですけど、うんうん、あれ壊れたらもうほんと悲惨ですからね、旅行中にね。
悲惨。ローラーが壊れたスーツケース引きずることほど辛いことはない。
ね、私去年は食べ物とかも頼んだんですけど、なんていうの、うん、布団のカバーみたいな、ちょっといい布団カバーみたいなやつ買ったりしました。寝具にお金かけたいなって年初にも言ってたと思うんですけど、
うんうん、
その一環として買ってみましたね。肌触り良しです、洗えるし。
いいっすね。
思ったよりお得に生きてなかったな私。
雑だからな割と。いや私はね、
雑どうしてるんやろなみんな。
いや気になるわ。
あと同じまあアラサー独身女性たちと喋ってて思ったのは、私、うん、多分そんな買い物に行かないんですよね。お金を使うタイミングが少なくて、
うんうん、
で持ってるものの量も少ないから、
服は破れるまで着るしね。
そうそう。
あめっちゃ破れてる服出てきた。
もうこれはズボンの裾なんですけど、
うん、
あんな感じでギリギリまで履いてるんで。
え、まだ履いてんの。
あれはさすがに、でもあれはパジャマとちょっとコンビニ行くぐらいです。
ああ、はい、そろそろ寿命を。
あ、そうそうそうそう、あのもう一軍からは引退されておりまして。
でもさすがにそうだ、そうであってくれ。
会社とかにはもちろん着ていかないですし、うん、ちょっと電車乗るときもねためらいがあるので、コンビニとまあパジャマぐらいでまだもう少し働く予定です。
あ、なるほどです。
はい、
はい、じゃ安らかに眠れる日が来るのは。
そうですね。まあ次の引っ越しとかのタイミングでいなくなっちゃうかなさすがに、
うんうんうん、はい、そんな感じで我々はそんなに節約志向が強くないことが明らかになってしまう。ちょっとぜひ皆さんのお得情報を教えてください。
そうですよね、ふるさと納税やってない人に、うん、なんでやってへんのって思いません？絶対お得やんって思うんですけど、なんかそういうの多分私たちもやってなくて、なんでやってんのって思うようなものあると思うんで教えてほしいです。
確かに、はい。
はい、
というわけで豆豆キャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけて Twitter でつぶやいていただけると嬉しいです。で Twitter は@豆豆キャストでやっていますので、フォローもぜひお願いします。それではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん。
バイバーイ。